本日の聖書朗読箇所は、2017年版の新約聖書253ページ使徒の働き実証の1節から35節までお読みいたします。すいません、253ページ使徒の働き実証の1節から35節までお読みいたします。お読みします。さて、カイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。ある日の午後3時ごろ、彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来て、コルネリウスと呼びかけた。彼は御使いを見つめていたが、恐ろしくなっていった。主よ、何でしょうか。すると御使いは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。さあ、今ヤッファに使徒を使わして、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。その人はシモンという川なめし商人のところ、職人のところに泊まっています。その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリウスはしもべたちのうち2人と、彼の側近の部下のうち敬虔な兵士1人を呼び、すべてのことを説明して彼らをヤッファに使わした。翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来たところ、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時ごろであった。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思ったところが、人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がり、頬振って食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろう、どういうことだろうかと一人で思い惑っていると、なんとコルネリウスから使わされた人たちがシモンの家を探し当て、その門口に立ち、声をかけて、ペテロと呼ばれているシモンはここに泊まっていますかと尋ねていた。ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。あなた方が探しているのはこの私です。どんな御用でおいでになったんですか。すると彼らは言った。正しい人で神を恐れ、ユダヤの民全体に評判が良い百人隊長コルネリウスがあなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと聖なる御使いから示されました。それでペテロは彼らを迎え入れて泊まらせた。翌日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。 ヤッファの兄弟たちも数人同行した。そして次の日、ペテロはカイサリアに着いた。コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリウスが迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、この人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお招きを受けた時、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリウスは言った。4日前のこと、時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。だからヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。ただいまお読みいたしましたところから、本日はためらわずに従うと題して、鈴木手元先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。久しぶりに皆さんとこうして礼拝堂で共に礼拝を捧げられます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝こうして久しぶりにみんなで集まってあなたに礼拝を捧げられます恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助けを導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回は使徒ペテロがリダという町でアイネアという中部の男性を癒し、その後ヤッファという港町でタビタという女性を生き返らせた場面を読みました。ペテロが行ったそれらの奇跡は イエス・キリストの力によるものであり、イエスが神の子救い主であることを人々に明かしし、人々に罪の許し、霊的癒しを与えるために行われているということを確認してまいりました。そのためペテロは奇跡を行っただけでなく、奇跡を見た人々にイエス・キリストの復活と罪の許しの福音を説いて聞かせ、多くの人々が死を信じるという結果をもたらしたということについてもお話しさせていただきました。そして43節、ペテロはしばらくの間ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に泊まっていたのでした。続きとなる今日の場面では、このヤッファにとどまっているペテロとカイサリアという町に常駐していたコルネリウスというローマ軍の百人隊長の2人に、神が幻の中で語りかけられ、神が異邦人をも救いの恵みに招いておられることが示されてまいります。ペンテコステの聖霊降臨の出来事以来、ここまで教会はユダヤ人を中心に発展してきました。シエスは弟子たちにあらゆる国の人々に福音を述べ伝えるように命じられ、またペンテコステの日にも聖霊に満たされたキリスト者たちがいろいろな国の言葉で神の偉大な御業を語るという印によって、力強く世界宣教のビジョンが示されたわけでしたが、ペテロや人たちのようなユダヤ人にとって、異邦人は異教の神々を拝む罪深い人々であり、神の救いの恵みが異邦人にも及ぶということは思いもよらないことだったのです。そうした中で、異邦人とユダヤ人の根結であるサマリア人や、また一人のエチオピア人の宦官が信仰に導かれ教会に加えられてまいりましたが、それでも教会がユダヤ教の枠組みを超えて異邦人にも福音を述べ伝えるということまでは至っていなかったのです。今日の場面10章からは、教会が福音宣教の新しい局面を迎えることになります。数日間に起こった出来事が繰り返し詳細に述べられており、この書において教会が世界宣教に向かう重要なターニングポイントとなっていることが示されます。1節2節、さてカイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。カイサリアというのは地中海沿岸の港町で、ヤッファから約50キロ北に位置する都市でした。この都市はヘロデ大王によって建てられ、ローマ皇帝アウグスト・カエサルに献上された町で、ローマ総督府が置かれ、ローマ帝国がユダヤの地域一帯を統治する要所となっていました。ここにコルネリウスという名の百人隊長が駐留していました。彼はイタリア隊という歩兵隊の隊長でありました。ローマの軍人であり異邦人でありながら、信仰心に厚く一家揃って神を信じていました。敬虔な人とは、ユダヤ教を受け入れていた人を表しています。彼は割礼を受けてはおりませんでしたが、ユダヤ人と同じように唯一の神を信じ、家族ともども神を恐れていました。そしてその信仰が生活や行動にしっかりと結びついており、多くの貧しい人々に施しをなし、絶えず神に祈る、そのような信仰生活を歩んでいたのです。3節、ある日の午後3時ごろ、彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来て、コルネリウスと呼びかけた。午後3時というのはユダヤ教の祈りの時間とされていました。 後にも述べられていますけれども、このことからコルネリウスも祈っていたことが伺えます。その時幻の中で神の御使いが現れて彼の名を呼んだのです。彼は恐れを抱きつつ、主よ何でしょうかと答えます。すると御使いはこう言いました。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。そしてヤッファに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。この人は川なめし職人のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。ヤッファはエルサレムから一番近い港町でありましたが、そこは何世紀か前に預言者ヨナが神に逆らってニネベに向かわずにタルシシというところへ逃れようとして船に乗った場所でありました。しかしこのコルネリウスは御使いの命じたことに直ちに聞き従い、しもべたちの二人と側近の部下の中の敬虔な兵士一人を呼び寄せ、全部のことを伝えてヤッファへと遣わしたのでした。神に遣わされた御使いは直接コルネリウスに話の全容は伝えず、ペテロを招いて彼から話を聞くように命じました。なぜでしょうか。それは9章のサウロの改心の場面と同じように、啓示を受けた本人だけでなく周りの者たちもその出来事、神の啓示を受け止めるためでした。サウロの改心の場面では、サウロとアナニアの二人に幻が与えられました。その二重の幻によって個人的体験は強固にされ、神の御心ご計画が明確にされたことを見てまいりましたが、ここではコルネリウスとペテロの両者に神の幻、神の啓示が与えられ、はっきりと神の御心が示されていくのです。9節から11節。翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時頃であった。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。コルネリウスが幻を見た翌日に、今度は使徒でありユダヤ人であるペテロに幻が与えられました。12時ごろペテロが屋上で祈っていると、彼は空腹を覚えました。そして人々が食事の準備をしているうちに、ペテロは夢心地になって天からの幻を見るのです。それは天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて降りてくるという幻でした。その中には地上のあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥などが入っていました。そしてペテロよ立ち上がり、ほふって食べなさいという声がしたのです。しかしペテロは、主よそんなことはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言って拒みました。ユダヤ教の律法には食べて良い動物、食べてはならない動物が定められています。例えばレビ記11章には、地上を這う爬虫類はすべて汚れたものであるから食べてはならないと命じられています。また四つ足の動物のうち半数し蹄が分かれている動物は食べて良いが、四つ足でも蹄が分かれていない動物、蹄が分かれていても半数しない動物は食べてはならないなど、食物規定が律法に定められているのです。けれどもそうした清くない動物がこの大きな布の中に入っていたので、律法を守ってきたペテロは、主よそんなことはできませんと抵抗したのでした。 15節から16節。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた。ペテロはこれまでユダヤ人として神の民であるための律法をしっかり守ってきたし、そのようにして自分を清く保つことは自分の救いのためにとても大切なこととして捉えていました。今でもイスラエルの国ではこうした食物規定が厳格に守られています。豚肉を食べない、夕食時のコーヒー紅茶は出さない、なぜなら乳製品と肉料理を同時に取ってはならないということです。そのように食物規定を今でもユダヤ人は守っています。それらは単なる食文化、生活習慣ではなくて、律法に定められた割礼や安息日や食物の規定を遵守することは、ユダヤ人にとって自分たちが神の民であり、忠実な信仰者として歩んでいる証明なのです。ユダヤ人にとって、わずかでも豚肉を食べることや、わずかな人でも異教徒と結婚することは、自己存在の基盤を揺るがす事柄であり、信仰共同体の存続に関わる問題なのです。私たちも長年にわたって守ってきた伝統や慣習、自己存在の基盤にしてきたような価値観を覆されるとき、大いに戸惑うのではないでしょうか。ペテロは今見た幻は一体どういうことなのだろうかと大いに戸惑います。そして思案に暮れているちょうどその時、コルネリウスから使わされた人たちがシモンの居所を探し当てて戸口の前に立ったのでした。そして声をかけ、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているかと尋ねていたのでした。ペテロがなおも幻について思い巡らしていると、主の御霊が彼にこう告げました。19節、見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。コルネリウスが使わした3人の人を主の御霊は、彼らを使わしたのは私だと告げています。ペテロはその言葉を聞いて、主の導きがここにあることを確信し、すぐに下に降りて行きました。あなた方が探しているのはこの私です。どんなご用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言いました。正しい人で神を恐れ、ユダヤの民全体に評判の良い百人隊長コルネリウスが、あなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと、聖なる御使いから示されました。神はペテロとコルネリウスという出会ったことのない二人、ユダヤ人と異邦人の双方に幻によって同時に導かれ、その出会いによって御心をはっきりと示そうとされたのでした。タイミングも場所もすべてが神の御手の中で進められていることをこの物語は告げています。同じ時、同じ場所、神が双方に働きかけ、導かれたその出会いによって、神の御心、ご計画がはっきりと示されていくわけでした。23節、それでペテロは彼らを迎え入れて泊まらせた。翌日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヤッファの兄弟たちも数人同行した。今やペテロにためらいは見られません。聖霊の促しを受けて異邦人の彼らを家に入れて泊めさせ、食卓を共に囲んだのです。異邦人を遠ざけて交わりを持たないという正当な伝統的ユダヤ人の慣習を打ち破って、ペテロは神の導きに身を委ねたのです。そしてヤッファの兄弟たちもペテロに同行しましたが、 彼らはその先11章ではカイサリアの地で起こったことを人々に伝える証人としての役割を担うことになるのでした。その翌日、彼ら一行がカイサリアに到着しますと、そこにはコルネリウスと彼の親族や親しい友人たちが集まっていました。信仰に熱いコルネリウスは、家族や仲間たちもペテロの口から語られる神の救いの言葉を一緒に聞くべきだと考えたのでした。25節から26節、ペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。コルネリウスはペテロを迎えるとその足元にひれ伏しました。ペテロはそのような行為はふさわしくないとして拒み、彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言いました。ペテロのこの言葉には、自分が礼拝されるようなものではなく神の宣教の道具に過ぎないこと、そして異邦人もユダヤ人も神の御前に対等な人間であるということも示されていると言えるでしょう。そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らに言いました。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私に、どんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。異邦人の家を訪ねたりすることはユダヤ人の慣習ではタブーとされていました。異邦人と共に食事をすることには食物規定の事情もありました。ユダヤ人は律法で豚やラクダ、コウモリや爬虫類など清くない動物を食べないように命じられていますが、異邦人の食卓にはそうしたものが上る可能性があります。だから異邦人と共に食事をすることは律法に反することとされていたのです。ところがペテロは先の幻によって異邦人の家を訪問し、そこで出される食事を何でも食することについて両親の咎めから解放されていました。そして異邦人の食べ物を清いと認めることは異邦人自体も清いと示されたのでしょう。それでペテロは御霊の言葉に従ってためらうことなくここに来たのでした。このためらわずにというギリシャ語は、20節の欄外の中にありますように、何の差別もせずにという意味にも訳しうる言葉です。このためらわずにという言葉は、何の差別もせずにという意味にも訳しうる言葉です。ペテロは神の目にどんな人も汚れてはいないということを深く示され、何の差別もなさらない神の命令に従って彼らの招きに応えたのでした。ヨナ書の最後の章には、ニネベを惜しまれ一人一人を愛される神の姿が述べられていました。どこの国の人であっても、クリスチャンでなくてもユダヤ人でなくても、神は一人一人を愛を持って作られたこと、そして皆がイエス・キリストを知り永遠の命を得ることを神は願っておられるのです。こうしてコルネリウスの家にやってきたペテロは、どういうわけで自分が招かれたのかを彼らに尋ねました。30節から33節、するとコルネリウスが言った。4日前のこの時刻に、私が家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。だからヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。 1節から6節のところで述べられた出来事がほとんど同じ言葉で説明されているわけですが、細かいところは違い、それが午後3時の祈りの時間であったことや、御使いが輝く衣を着ていたことなどの情報が加えられています。この書を記したルカは、実際に起こった出来事のすべてを記しているわけではなく、その場面の必要に応じて内容を省いたり加えたりして伝えていることがわかります。コルネリウスからどういう次第で自分が招かれたのかを聞いたペテロは、神の御心をはっきりと知るに至ります。34節から35節、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。ペテロは神がどの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行うなら神に受け入れられるということをはっきり知るようになりました。どこの国の人であってもユダヤ人でなくてもクリスチャンでなくても神は一人一人を愛しておられます。その神の御心は、皆がイエス・キリストの福音を知って永遠の命を受け取ることにあるのです。創世記12章3節には、神がアブラハムに、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると告げられたことが記されています。イスラエルはこのアブラハムという人の子孫であるわけですが、そのアブラハムとイスラエルの民が召されたのは、地上のすべての民族を祝福するためでありました。けれどもイスラエルの人々は、その神からの祝福のもといとして選ばれ召されたのに、その使命をねじ曲げて、選ばれた民としての特権意識、民族主義へと変えてしまい、異教の神を拝んだり、乱れた風習を持つ異邦人を蔑み、異邦人たちとの接触を遠ざけるようになってしまったのでした。そのように彼らユダヤ人が自分たちを誇り、自分たちが清い神の民であり続けようとした結果、ユダヤ人と異邦人との間には深い溝、敵意の壁が生じてしまったのです。神はさまざまな働きかけを通してペテロを異邦人伝道、世界宣教へと駆り立てられました。そこには根深い人種の対立があり、支配する側と支配される側の敵意がありました。教会がそれらに打ち勝ち乗り越えて、新しい神の民の共同体を築き上げていくために、神はこのようにさまざまな働きかけを通して丁寧に導き、気づきを与えて、ご自身の御心をはっきり示してくださったのでした。神は私たちの抱える対立や差別を取り去るべく丁寧に導いてくださり、私たちを御心にかなうものへと整えてくださるのです。そうした長い年月をかけて、長い時間をかけて正されてきたことの一つに、奴隷制度があります。アメリカや南アフリカの人種差別制度が撤廃され、一人一人の尊厳が重んじられるようになるまでに長い年月がかかったことを歴史は教えています。私たち人間の抱える差別意識というものは根深く、社会にはさまざまな形の差別が残り続けています。また現代社会の能力主義、成果主義といったものも、私たちの価値観に深く根を下ろして、私たち一人一人が神の目に高価で尊い価値ある存在であるということを受け取ることを難しくしています。神はそうした罪の影響や価値観にとらわれてしまっている私たちを、さまざまなことを通して 丁寧に導き、私たちの抱える偏見や傲慢な思いを砕き、御心にかなうものへと整えてくださるのです。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人には、正義を行う人は神に受け入れられますとペテロは語りました。神はユダヤ人にも異邦人にも働きかけて、出会いを与え、隔てを打ち壊し、共にご自身の一つの民として召し出してくださるのです。こうして教会の異邦人宣教の扉は開かれました。そこには先行する神の働きと導きがありました。ペテロは与えられた出来事や出会いの中に神の働きかけを認め、御霊の導きにためらわずに従いました。私たちも同じように、さまざまな出来事の中に、出会いの中に神の働きかけを覚えて、神の導きに信頼して、また神の眼差しを覚えて、私たちに委ねられている福音宣教の技に励み続けるものでありたいと思います。神はすべての人の作り主でおられ、イエス・キリストの福音は民族、文化、世代の違いを超えて分かち合われるべきものであること、私たちももう一度このことを深く覚え、聖霊の励ましをいただいて、多くの方々に神の愛と祝福を届けてまいりたいと思います。おしまいに一箇所御言葉をお読みします。新約聖書テモテへの手紙第1、2章4節。テモテへの手紙第1、2章4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は百人隊長のコルネリウスと使徒ペテロとがあなたの導きの中で出会わされ、福音の真理が示された場面を読みました。彼らは祈りの中であなたに示されたことを分かち合う中で、あなたがどんな国の人をも救いの恵みに招いておられることをはっきり知って、あなたの導きに従いました。この一人の異邦人の改心によって、異邦人への福音宣教の扉が開かれ、今日本に住む私たちにもキリストの福音が届けられ、民族の垣根を越えた一つの神の民としての歩みが与えられていますから感謝いたします。あなたはあなたの御心を求めて歩む私たちを丁寧に導いてくださり、あなたの御心に従う者へと整えてくださいますから感謝いたします。あなたの御心を求めてためらわずに従ったペテロたちのように、私たちもあなたの御心を求めてあなたに従い、聖霊の励ましの中で多くの方々にあなたの愛と祝福を届けることができますように、強め導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで賛美をしましょう。新聖歌143番、いとも尊き、これを賛美しましょう。
You'll be